ます、笠原です。よろしくお願いします。まず初めにということでですね、今日の全体としての流れを説明しますと、主には、パートタイマーと、派遣についての説明がメインになります。で、あと、まあ、少しおまけみたいなもんですけども、個人業務委託や、業務処理請負についても説明して、あと、まあ、正社員パートタイマー派遣についての、比較をちょっと行ってみると、そういう構成になっています。メインはパートタイマーの説明と、派遣についての説明です。はい。まずパートタイマーというのは何なのかと、まず定義の話からですね、まあ、大体法律の話になると大体最初に定義ときて、なんでいちいち定義そんなもの説明するのかと、思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、定義を説明しないと、皆さん頭にイメージされているパートタイマーというのが、実際の法律でいうパートタイマーと違うかもしれないということで、まあ、定義の説明がまず、行うということになります。で、まあ、定義が法律で定められていない場合もあるんですけども、パートタイマーの場合は、パートタイム労働法の2条で、まあ、条文でちゃんと定義が定めてあります。ちょっと条文を見てみましょう。まあ、ざざっと見ただけで読むのも嫌になるような感じですけども、でこんなの一読して一般の人間が理解できるのかという疑問もありますが、まあ、せっかくなんでとりあえず読んでみましょう。この法律において短時間労働者とは1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者を言う。まあ、こんなの読んでも普通何のことか結局わからんですよね。でちょっと条文分解してみましょう。カッコで閉じられている部分が長いからなんか複雑になってて分かりにくいんですけど、こうしてみると言ってることはそんな実は大したことじゃなくて、短時間労働者っていうのは、まあ、1週間の労働時間がですね、通常の労働者と比べて短い労働者を言うんだと、まあ、大まかにはその程度のことしか言ってはないんですね。で、まあ、一応通常の労働者って何なのかっていうところに、ちょっと括弧書きで説明があると、まあ、同種の業務に従事する労働者にあっては、まあ、厚生労働省令で定めている場合を除いては、まあ、同種の業務に従事する通常の労働者のことを言うんだよと。で、まあ、結局言ってるのは1週間の所定労働時間が短いということですね。なので、短時間労働者パートタイマーを、このパートタイム労働法では短時間労働者という言葉で言っていますけども、法律でいうパートタイマーというのは、まあ、労働時間の、が通常の労働者と比べて相対的に短いと、まあ、それが基準になっています。ですので、まあ、呼び方、会社内での呼び方がですね、契約社員だったり準社員、嘱託、アルバイトとか、まあ、そういう呼び方になってても特に呼び方自体は関係がなくて、まあ、労働時間が短いとそういう基準に当てはまる場合はパートタイム労働法が適用されると。でここのポイントが、労働時間が例えば通常の労働者と比べて1割以上短くないといけないとか、そういった制限も特にないんですね。まあ、わずかでも労働時間が短ければ該当すると。で、通常の労働者っていうのはじゃあ何なのかと、まあ、さっきの括弧書きで 序文で書いてあったところの説明ですけども、まあ、通常の労働者の判断は業務の種類ごとに行うと、まあ、その短時間労働者と同じ種類の業務をやっている正社員がいる場合は正社員が通常の労働者ということになりますし、正社員がいない場合は、まあ、当該業務にメインで従事しているフルタイマーがいるんであればフルタイマーが通常の労働者ということになります。違う業務の、をやっている正社員とかと比べるわけではないです。で、短時間労働者に該当するという場合、8条で短時間労働者の待遇の原則というのが定められています。はい、まあ、条文また鬱陶しいんですけども、バラバラにするとこうするとちょっと読みやすいですね。主にメインで言ってるのは、まあ、短時間労働者と、通常の労働者の待遇の違いというのは不合理と認められるものであってはならないと、そういうことを言ってるわけですね。で、どういうことを考慮して不合理だったらいけないかっていうと、業務の内容および当該業務に伴う責任の程度で、あるいは業務の内容とか配置の変更の範囲でその他の事情も考慮して、でそういったものを検討した結果不合理と認められるものであってはならないと、これが、短時間労働者の待遇の原則となっています。でこれ、業務の内容および当該業務に伴う責任の程度というところの後に過去書きで以下職務の内容というと書いてあるんですけど、これ法律読むとき結構以下何々というっていうのは、気をつけないと危ないとこはあって、これ8条以下でですね職務の内容っていう言葉が出てくるたびにそれは業務の内容と、業務に伴う責任の程度を指しているんだなということを頭に置いて読まないといけないんですね。これまあ、8条から結構遠く離れた、まあ、何十何条とかいうあたりに職務の内容っていう単語が出てきたときにですね、それ責任の程度も職務の内容の中に含まれてるんだっていうのは意外と気づきにくいところで、まあ、法律は結構全体として当該条文だけ読むんじゃなくて他の条文も読まないと意外と落とし穴があったりするので気をつける必要があります。なのでまあ、素人が一部の条文だけパッと見で判断すると危険なので、弁護士に相談することが必要ですね。はい、で、これの、この8条の効力ですけども、法律の、構造としては、18条1項で、助言、指導、勧告などの行政指導ができるように読めるんですけども、事実上、施行通達で、この先ほどの8条を根拠にした行政指導は行わないということになっています。なんでかというと、まあ、8条の規定というのは、まあ、抽象的でかつ広範なため、まあ、それで指導を行うのは良くないだろうと。で8条は、9から12条の、前提となる考え方を明らかにしたものであって、実際に行政指導を行うときは、まあ、9条から12条のあたりを、根拠として行うという扱いになっています。で通常労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取り扱いの禁止というのが、その次の9条で定められていまして、条文出します、まあ、すごく長くて見づらいんですが、読みやすく整理してみると、 と、こんな感じです。ちょっと長いので画面2つに分かれちゃってますけども、メインの構造としては事業主は、短時間労働者であることを理由として、まあ、賃金の決定だったり教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、まあ、その他の待遇について差別的な取り扱いをしてはいけないということが定められていまして、で何について差別的な取り扱いをしてはいけないのかというとですね、まあ、職まずここに書いてある職務の内容が、まあ、通常の労働者と同一の短時間労働者であって、で、まあ、事業所の慣行だったりその他の事情からしてですね、で雇用関係が終了するまでの全期間において、職務の内容や配置がですね、通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、要するに比較する要素としてはですね、職務の内容が通常の労働者と同じかどうかというのと、職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と同じかどうかということを比較して、そういった要件を満たす場合は通常の労働者と比べて時に差別的な取り扱いをしてはならないと、そういうことになります。で、比較する要素としてはまず職務の内容が同一かどうかで、これ職務の内容というのがさっき8条にあったんですけど、皆さん覚えていますでしょうか。これ職務の内容って言った時に、まあ、業務の内容を考えるのは一般的に思い浮かぶと思うんですけど、まあ、8条で定められていた通り、職務の内容というのは当該業務に伴う責任の程度も職務の内容の中に含まれるということになっています。なので、業務の内容と責任の程度と、考えていく必要があって、まず業務の内容が実質的に同じなのかどうかと、まあ、完全には一致しなくても大丈夫です。で、業務の内容としては、まず職種が同じかどうか、まあ、例えば営業職だったり事務職だったり、ここで職種が違えばもう当然に、業務の内容は、まあ、基本的には違うという話になってきます。で、職種が同じだとしても、中核的な業務、メインの業務が同じなのかどうかという基準で、業務内容が実質的に同じかどうかを判断することになります。で、中核的業務が同じかどうかというのを判断するにあたっては、労働者の知識だったり、技能の水準も考慮して判断するということになります。で、業務の内容が実質的に同じだとすると、次に責任の程度も著しく異なっていないかどうかを検討して、著しく異なっていないということになれば、まず職務の内容は同一という話になってきます。で、責任の程度が著しく異なっていないかどうかを検討するにあたっては、与えられている権限の範囲だとか、業務の成果について求められている役割、トラブルの発生時、臨時緊急時に求められる対応の程度、ノルマ等の成果への期待度などを総合的に比較するということになります。で、与えられている権限の範囲というと、まあ、具体的には、まあ、単独で契約可能な金額がいくらまでなのかだったり、管理する部下の人数がどの程度いるのか、あるいは決裁権限がどこまであるのか、そういったことを見ることになります。で、ここで責任の程度を判断するにあたって一つ問題になるのが、所定外労働の有無またはどういった頻度であるのかというのは考慮すべきかどうかという問題があります。まあ、所定外労働の 有無や頻度が違うんであれば、そもそも責任の程度が違うんじゃないかというのは、まあそう感じやすいところではあってですね。でこれ施行通達だと、考慮すべきと言っています。ただこれまあ考え方が分かれるところではあるのですが、考慮すべきではないんじゃないかという考えも強いのかなというところでして、所定外労働の有無及び頻度はなぜ考慮すべきじゃないのかと。所定外労働、時間外の労働がある人とない人だと全然責任の程度が違うんじゃないかとというふうに思いがちなのですが、ただこれそもそも短時間労働者と、通常の労働者という枠組みで、責任の程度を比べているわけでですね、短時間労働者はそもそも労働時間が短い人なんですね。で労働時間が短い人っていうことは、まあ、原則として本来所定外の労働はあまり想定されていないんじゃないかと。なのに所定外労働の有無や頻度を考慮すべきだとすると、ほとんどの場合において、短時間労働者と、通常の労働者と責任の程度が違うという話になってしまうんじゃないかと。短時間労働者の本来的な性質と矛盾するんじゃないかということでですね、所定外労働の有無及び頻度は、短時間労働者と通常の労働者の責任の程度を比べるにあたってはあまり考慮しないという考え方も強いです。でそれから職務の内容及び配置の変更の範囲と、まあ、変更の範囲も同じということになると、まあ、9条の適用がある、通常労働者と同視すべき、短時間労働者という話になっています、で、ここの検討にあたっては、職種の変更、転勤等の人事異動の有無とその範囲が、まあ、全雇用機関を通じて正社員と同じであることが就業規則とか慣行によって見込まれているかどうか、まあ、具体的な検討の順番としては、まあ、そもそも転勤があるのかないのか、まあ、正社員とパートとで、まあ、双方転勤がない、まあ、双方転勤がある、あるいは正社員だけ転勤がある、いろいろパターンはありますけども、まあ、ここで正社員だけ転勤があるっていうことになると、まあ、そもそも、職務内容配置の変更の範囲が異なるという話にそこで決まってしまいます。で双方、転勤があるという話だと、まあ、じゃあ転勤の範囲が同じなのかどうか、例えば正社員は全国で転勤の可能性があるけど、パートは一定のエリア内でしか転勤がないということだと転勤の範囲が違うという話になりますね。で、まあ、転勤の範囲も同じ、あるいは双方転勤がないということになると、今度の順番としては職務内容とか配置の変更があるのかないのか、でここでも違いが出ないということになると、じゃあ職務内容配置の変更の範囲では違いがあるのかどうか、まあ、部署だったり昇進について、どういういった変更の可能性があるのか、そういったことを検討していって、まあ、全て同じということになれば、職務内容、および配置の変更の範囲についても同じということになりまして、でこの丸1丸2を満たせば、9条の、で差別的な取り扱いが禁止される短時間労働者に当たるということになります。でこれ9条に違反した場合どうなるのかというと、特に罰則がなくて、あるのは、厚生労働大臣から行政指導として助言指導勧告企業名公表対象にはなるということしかないです。で、これ違反して、差別的な取り扱いをされた短時間労働者が、 会社に対して損害賠償請求ができるのかできないのかというと、まあ、損害賠償請求はできないと考える方が、一般的な見解です。異なる見解も確かにあるのはあります。まあ、この差別的な取り扱いが、公の秩序公序に違反するということで不法行為損害賠償請求をするできるという見解もありますが、まあ、できないと考える見解の方が強いのかなという感じですね。これ性別によって、給与に差をつけてると、損害賠償請求できる場合が多いんですけども、ただそれは性別による差別っていうのが憲法14条で、禁止されていると、で原則不当な差別なんだということから、まあ、公の秩序になるんだという考え方が性別による差別の場合は強いんですけども、まあ、短時間労働者と通常の労働者での差別っていうのは別に憲法上定められているわけでもないということで、民法90条の公の秩序に当たるのかっていうと当たらないと考える方が見解としては有力かと思います。あと、パートタイム労働法自体が、行政法でして、まあ、そもそもパートタイマーと、会社との間の、関係を調整するための、法律ではなくて、まあ、国が、会社に対してパートタイマーを扱いなさいという義務を課しているというタイプの法律になるので、当然にパートタイマーと会社といった私人間の関係の調整には使えないんじゃないかというふうに考えられています。はい。で賃金の話に入りますけども、まあ、賃金通常の労働者との均衡を考慮しながら、まあ、職務の内容とか成果意欲能力経験等を考えて、その賃金を決定するように努めるものとするとなってます。で努めるものとするというのが、文言から見て分かる通りこれ努力義務です。努力しなさいよというだけであって、そうしなきゃ罰則があるというわけではないです。で、一応ここで言う賃金については職務の内容と密接な関連を有しないものは含まれないということになってて、まあ、通勤手当、家族手当、住宅手当といったものは基本的に含まれません。ただ名称のみでなく実態を考慮するということになってて、例えば家族の人数に関係なく同じ金額の家族手当が出てるとか、あるいはまあ住宅が賃貸だとか持ち家で住宅ローンがあるとか、そういった事情に関係なく同じように住宅手当が出ているとかいうことになると、基本的にはじゃあ賃金と同じじゃないのかというふうに見られがちです。あくまで職務の内容と関係なく家族の人数によって決められているとか、住宅の、形態によって決まってくるとか、そういったものであれば、家族手当、住宅手当、そういったものが賃金には含めないということになります。で、パートタイマーの採用のポイントです。基本的には主に対象になってくるのは、まあ、主婦など家計の主たる収入、まあ、主婦の場合夫の収入ですねが別にあって、まあ、生活の補助人としてのお金を稼ぐ目的で働く人、まあ家計が収入が2つあるダブルインカムの人がメインになってきます。でこれ、まあ、シングルインカムの人をじゃあなんで不都合なのかっていうとですね、まあ、シングルインカムの人でこれパートタイマーになろうとする人多くの場合それだと、まあ、なかなか生活費が厳しいので複数の仕事を掛け持ちしがちになってくるんですね。で複数の仕事を掛け持ちすると、まあ、例えば朝別のところでパートとして5時間働いて、で午後からこっちの会社に来てパートとして4時間働くとなった場合、これ1日の労働時間9時間になります。でこれ8時間超えてますので、これ2、午後の方の会社の方は 4時間しか働いてないけども、8時間超えてるので1時間については割増労働基準法上割増賃金を払わなきゃならないということになってですね、意外と思いもよらない面倒なことが起こりがちになるので、気をつける必要があります。であとやっぱりこれ、まあ、パートタイマーで例えば平日で10時から3時、で、まあ、働く人を募集 した場合ですね、で例えば2人応募してきた人がいるとします。で1人は主婦で、まあ、例えば子供が幼稚園児とかでですね、まあ、だから10時より早くは来れません、3時になったら帰ります、で当然土日祝日、出てこれませんっていう人と、で、まあ、1人暮らしで、今特に職がなくて、早出も残業も休日出勤も全部やりますっていう人がいた場合、まあ、会社としてはこの何でもやりますっていう人の方を取ってしまいがちなんですけども、これは結構後々トラブルになってくる可能性があって、これ、まあ、何でもやりますっていう人をパートで採用して、で、まあ、早出も残業も休日出勤もやってもらうと、で経験積んでくれると大体正社員で新しく入った人の指導までやるようになったりするとですね、これ正社員と比べて賃金が待遇が良くなかったりするとやっぱり結構不満が出てきて、で同一賃金、同一労働同一賃金、まあ同じ労働については同じ賃金が払われるんじゃないのかと、払われるべきじゃないのかと、そういう主張が出てきてトラブルになったりするので、まあ何でもやりますっていうタイプの人間は後々のことを考えると、パートタイマーで入れるのは、まあ、後々トラブルの種になる場合があるので気をつけてください。でパートタイマーの一般的な採用手続きとしては、まあ、通常簡易な採用手続きが取られていますよね、まあ、正社員だと書類選考があったりして筆記試験があって面接やって健康診断やってとかになることが多いんでしょうけども、パートタイマーだと、まあ、書類選考と面接ぐらいで決まっているかと思います。でこれ、簡易な採用手続きを取っていることがですね、これ最高裁の裁判官の協議会においてはですね、採用手続きの違いが正社員とパートタイマーで異なる賃金を設定しうる根拠の一つとなっていると、まあ簡単に採用されるんだからいうことが賃金が低く抑えられている理由の一つとなっているんだということが一応裁判官もそう言っているので、まあ、パートタイマーは簡易な採用手続きで取った方がいいだろうなと考えててください。で、労働条件の明示ですけども、労働基準法15条で決められているものと、パートタイム労働法6条で決められているものとあってですね、これ労働基準法15条で決められている明示事項はもちろんパートタイマーに限らず、明示するべきことでですね、でこれパートタイマーって、まあ、労働時間が短かったら、まあ、アルバイトとかでも含むわけですけども、じゃあ実際アルバイトにこんなにいろいろちゃんと明示してる会社ってあんまりないんじゃないかなと。で庶民まで渡してる会社って実際にはないのかな、ほとんどないんじゃないかという気はします。ただこれは罰則があります。労働基準法15条の明示事項はこれ明示してない場合、労働基準法の120条で、30万円以下の罰金があります。でパートタイム労働法66条の書面交付事項についてもこれ書面交付して、明示してない場合は、31条で、10万円以下の過料が、定められていますので注意が必要です。で、パートタイム労働法6条の書面交付事項というのは、これパートタイマーの希望があれば、まあ、ファックスだったりメールだったりそういったもので、明示するのは許されるということになっています。でパートタイマーに時間外労働を命じることができるのかということについてですが、 これ基本的にはできないと考えられています。まず時間外労働、休日労働、会社が命令できるのは、経営の柔軟策を維持するための正社員に対するシステムだと、一般に言われていて、これどういうことかというと、日本においては解雇が非常に難しくて、雇用が一回雇用されると雇用が保障されているという側面があってですね、なので、解雇によって必要な人員を調整することが非常にやりづらいと。なので会社はどうするかというと、基本的に、通常人手不足になる程度にしか人を雇わないと。で、時間外労働を増やしたり減らしたりすることで、調整すると、これと引き換えに正社員は、解雇されづらい、雇用保障という恩恵を得ていると。で、その一方でパートタイマーっていうのは、そういった恩恵がなくて、で、都合の良い時間での短時間労働をそもそも希望しているという存在なので、基本的に時間外労働を命令として命じるのは難しいと。なので、パートタイマーの就業規則には時間外労働の命令規定を定めるべきではないですし、どうしても時間外労働をしてもらうことがやむを得ない場合は個別の同意を取ると。で、もちろんこの同意というのは、自由な意思に基づく真意からの同意でないといけないと。で、ただパートタイマーと正社員の間でですね、同一労働については同一賃金が支払われるべきじゃないのかという要求が、パートタイマーから出てくることを避ける、それを優先する場合はもう就業規則で時間パートタイマーには時間外労働を命じないとはっきり書いて、で、実際の運用上も時間外労働をさせないのが安全ではあります。で、パートタイマーの職種の変更はできるのかということについてですけども、これも職種変更の命令権、労働者の意思にかかわらず命令ができるというのは、やはりこれ正社員の、雇用が保障されていることの見返りとして、解雇されづらいんだから、職種の変更にも応じなさいよと、そういう側面があるわけですね。なの でパートタイマーというのは一般的に長期雇用が前提とされていないことからして、一方的に、職種を命令で変更することはできないというふうに考えられています。で、ただ雇用期間を区切っている有期のパートタイマーの場合は、契約の更新の時に、新たな職種を提案するという形で、職種を変更するように促していくことはできます。で、パートタイマーの、勤務地の変更についてですけども、短時間労働者にとって通勤時間、通常あんまり通勤時間が長くなるっていうのは、想定されてなくて、重要な要素であってですね、これ最初雇い入れるときに勤務地の変更もあるんだという明確な合意をしてない限りですね、求人票とか新聞折り込みで記載した勤務地は特定されていると、勝手に勤務地を変更はできないと考えるべきです。で、これ正社員の場合は求人票に記載されている勤務地から変更できないというわけではなくて、正社員の場合はあくまで求人票に書いてあるのは、当面の勤務場所と解釈されると。なので正社員の場合は勤務地の変更ができると、なので、パートタイマーの勤務地を変更する場合は、本人の同意が必要です。で、パートタイマーの就業規則に勤務地の変更があると規定してあっても、採用の時にちゃんと説明して同意を得てなければ、命令によって、同意なく勤務地を変更するというのは難しいです。で、派遣についてです。 パワーポイント間違えてますね。定義の後の括弧パートタイム労働法2条っていうのはこれ間違いです、ないものとして扱ってください。派遣についての定義ですけども、まあ、派遣法で労働者派遣法で、まあ、2条2号で派遣労働者っていうものの定義があって、まあ、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものが、派遣労働者だと。で労働、まあ、それだけだと何言ってるのかよくわからないので、労働者派遣の定義を見ないといけなくて、労働者派遣の定義が2条1号の方にあって、まあ、自分が雇用する労働者をですね、そこの雇用関係は維持したままで他人の指揮命令を受けて他人のために労働させるとものを言って、 で、でその他人に対して直接その労働者を雇用させることは、約束しませんよというものが労働者派遣です。基本的に通常の雇用関係というのはですね、まあ、自分で雇って、でそこで雇用契約が発生して、で直接自分が指揮命令をするんですけども、派遣っていうのは派遣元で雇って、で、まあ、派遣先に行かせてですね、派遣先が、指揮命令をすると、で派遣先のために、派遣社員が働くと、そういう状況ですね。そういうものを、まあ、労働者派遣と言います。でこれ、9月30日改正されてですね、派遣可能期間について定めがあったのが変わりました。これ改正前はですね、業務によって、分かれてまして、まあ、26の専門的業務については派遣期間の上限がないと、まあ、専門的業務については、まあ、搾取されたり劣悪な環境に置かれづらいだろうということでそうなっていたと。でその他の業務については原則としては派遣可能期間が1年と。でただ労働者の過半数代表、まあ、労働者の過半数で組織する労働組合があれば、まあ、労働組合、その労働組合ですし、なければまあ過半数を代表する者 の意見の聴取手続きを経ることで、まあ、最大3年派遣社員を受け入れることができるということになっていました。ただまあ規制緩和ということと、あとまあ26の専門的業務、これがまあ規定はあったんですけども、具体的な場面においてそもそも26の専門的業務に当たるのか当たらないのか判断しづらかったり、あるいはまあ26の専門的業務を定めたのがまあちょっと前の話になるので、現代において専門的業務と言えるかはちょっと疑問があったりだとか、まあ、例えば、うん、コンピューター関係とかですね、昔は専門的だったけども普通の操作は今はほとんどの方がやりますし、まあ、そういった時代に合ってないということもあってですね、改正されました。で改正後どうなったかというと、まず派遣元の方で、有期雇用契約か無期雇用契約か、まあ、期間の定めのあるなしで分かれます。で派遣元の方で、雇用期間の定めがない人っていうのは、まあ、労働者として、まあ、そこで保護されているところもあるので派遣期間については制限がないと。で、派遣元の方で期間の定めがある労働者の方についてはどうなっているかというと、派遣先の事業者単位での規制と派遣労働者個人単位での規制とあって、派遣先の事業者でいうとですね、まあ、事業所におけその同じ事業所において派遣労働者を継続して受け入れることができる上限は3年ということになっています。ただこの3年は延長が可能で、延長の回数には制限がありません。労働者の過半数代表の意見の聴取は必要ですけれども、まあ、延長は、無制限、まあ、延長の回数には、無制限、何回でも延長を繰り返すことができるのができると。で、派遣労働者個人についての制限があって、これ同一の組織単位で同じ人が派遣労働者として働くのは上限3年と。でこれ組織単位 というのが何かというと、まあ、業務のまとまりがあって、その長が業務の配分、労務管理上の指揮監督権限を有する単位ということになってますけども、一般的には会社でいう課をイメージするといいかと思います。で、これ別の課に移る場合は、まあ、もう一回さらに3年を上限として同じ人が働くことはできます。また同じ課で受け入れる場合は、まあ、3年働いた人に辞めてもらって、また別の派遣労働者を受け入れるという形でも、この派遣労働者個人単位での同一の組織単位では3年までという条件はクリアできます。で派遣元に対して派遣労働者の交代を求めることができるのか、という問題ですけども、これ基本的にどの労働者を派遣するのかというと、派遣する側、派遣元の判断に委ねられてはいます。なので派遣先、受け入れる側はですね、どの労働者を派遣してくれと、そういうことを個別に干渉することはできません。ただ、まあ、派遣先と派遣元で派遣契約を結ぶわけですけども、まあ、その中で派遣契約で定められた一定の職務遂行能力、まあ、専門的能力、知識、経験、そういったものを、派遣元は派遣すべき義務は派遣契約に基づいて負うことになります。で、労働者の派遣のメリットは、まあ、自分のところで教育しなくても、まあ、即戦力となる労働力を利用できるというメリットがあります。なので、まあ、能力が低いだとか勤務態度が著しくひどいだとか、そういった場合は、交代を求めることはできます。ただ、これはなかなか法的に認めてもらうというのは難しいのでですね、まあ、派遣契約を結ぶときにですね、能力等について可能な限り詳細、具体的に定めておくということが大切です。で、派遣期間中に派遣契約を途中で解消できるのか、という問題ですけども、これ派遣契約というのは事業主同士、派遣元派遣先の間の取引関係なので、当然契約期間が満了すれば原則として、終了します。でもちろん派遣先派遣元の間で、まあ、債務不履行があったので、それに基づいて契約を解除するとか、あるいは契約の中に途中で解約する場合について定めている条項があれば、それに基づいて途中で解約して辞めるということもできます。まあ、ただし派遣先の都合で、解除する場合、休業手当等の支払いの費用負担について、定めるように義務付けされていたりだとか、派遣先に対して、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じるよう義務付けられているだとか、あるいは国籍、身上、性別、社会的身分、労働組合の正当な行為をしたこと、そういったことを理由とする解除は禁止されているだとか、まあ、一定の範囲で、途中で解消できないよう派遣労働者に対する保護もあります。で、派遣労働者の雇い止めができるのかという問題です。まあ、雇い止めというのは、まあ、期間を区切って、何度も雇っていて、でそれを途中で辞めるというのを雇い止めと言いますが、これ労働者の派遣契約を、まあ、反復更新、まあ、何回も繰り返して長期間派遣労働者を使っててもですね、これあくまで派遣先と派遣元は商取引関係であって、で派遣先受け入れてる会社は別に派遣社員と雇用契約を結んでるわけではないのでですね、解雇権乱用法理の適用、累推適用の余地はないと、まあ、要するに雇い止めはできるということふうに考えられています。解雇権乱用法理というのはですね、まあ従業員解雇するにあたっては合理的な理由があって社会的に相当じゃないといけないという、まあ、縛りがあってですね、まあ、これが、日本においては解雇がやりづらくなっている、 これのために解雇はやりづらくしています。ただ、まあ、派遣の受け入れは雇用ではないので解雇権乱用法には関係がないと。で、派遣契約の終了時に、派遣元の方で派遣労働者と労働契約を期間満了理由として当然に終了できるかについても、裁判例は解雇権乱用法理の類推適用には消極的ですね。まあ、要するに派遣元の方も派遣期間が終わったら派遣労働者との労働契約は切ることができるということになっています。で、個人業務委託について説明します。これはですね、企業と、労働者が雇用契約ではなくて、まあ、委任だったり請負業務委託、そういった形式で契約を締結して個人事業主として、発注者等の指図に従って自ら業務を行う形態を言います。で、多くの場合、報酬は少額の保証部分があるほかは、まず成績に応じて支払われると。で、個人事業として請け負っているので、労働時間とか労働場所については拘束が少ないと。で、そのためで個人事業主であるから労働者ではないので就業規則の適用はないし労働保険には入れないということになっています。で、ただ問題が起こるケースが、まあ、実態は労働契約だということを主張してですね、労働者であったら得られた保護を求めて紛争になるという場合があります。例えば、労働者じゃない、個人業務委託であって個人事業主だから労働者じゃないんだということを理由に労災の保障が受けれなかったという場合ですね、労災不支給の行政処分の取り消しを求めて裁判になるだとか、あるいは、個人業務委託の契約を、解消するのは無効だと、実際は労働者なのだから解雇権乱用法理が適用されて、個人業務委託の契約を解消できないんだという主張をすると、そういった紛争が起こっています。で、労働者なのか、個人事業主としての個人業務委託なのか、判断するにあたって、考慮される要素は、まあ、例えば注文に対してですね、企業からの注文に対して個人の方で、応じるか応じないかの自由があるのかどうかだったり、あるいは、まあ、契約で特定された業務だけを行っているのかどうか、これ労働契約だったら、まあ、特に細かく定めなくてもいろいろ指揮命令して業務をやらせることができますけども、個人業務委託だと、その契約に基づいて特定の業務を委託しているので、まあ、契約で特定された業務をやっているのか、あるいはそれ以外のこともやっていると労働者とみなされやすくはなってきます。で、労働者個人事業主の方がの判断としては、あとは事故の計算とリスクで、やっているのかどうかといったあたりが、個人業務委託なのか労働者なのかを判断するポイントになってきます。で、業務処理請負というのもありまして、この業務処理請負というのは請負う企業がですね、事故の雇用する労働者を、発注企業の事業場において事故の指揮命令のもとに労働させる形態。これ派遣の場合はですね、派遣先が指揮命令するんですけども、業務処理請負の場合は、請負側の会社が、労働者を指揮命令して労働させると。で、発注なので発注企業と請負企業の労働者との間には指揮命令関係が生じないと。派遣の場合は派遣先と派遣労働者の間で指揮命令関係が生じると、これが違いになっています。指揮命令するのが、請負企業なので、雇ってる人間とで労働者に対して、指揮命令する人間とが業務処理請負の場合は一致すると。派遣の場合は派遣先が、指揮命令するで、雇用 契約に基づいて給与等を支払うのは派遣元ということで、雇用と使用が分離しているのが派遣です。で、これ業務処理請負というのは派遣とは、まあ、今の点で違いますので、派遣法の規制がない、ということになっています。で、ただこれ現実には、発注企業が直接指揮命令してしまっていて、派遣と実質的に異ならない状況になって、でも派遣法の規制を受けていないという偽装請負というのが問題になっています。で、これ偽装請負がなぜ問題になるかというと、やっぱり労働者の労働環境に対する責任を誰が持つのかというのが、責任の所在が不明確になっていて、まあ、労働者が害されてしまうというのが、まあ、問題点です。で、正社員パートタイマー労働者派遣、メリットデメリット説明します。まあ、正社員の場合、メリットはやはり会社に対する帰属意識が強くて、で、まあ、法令も遵守するので、コンプライアンスの面でメリットがあると。で、まあ、長期雇用が多くの場合前提になってくるので、まあ、会社内で教育して、まあ、高い能力を身につけさせるというのがメリットですし、デメリットとしては、まあ、解雇がしづらいと。そのため人件費が固定化されてしまうということになります。で、まあ、対策としては、まあ、勤務内容の変更だとか勤務地の変更について、制限を加えるとかしてですね、まあ、その代わりに、賃金を少し安く抑えるだとか、まあ、そういった正社員の形態を多様化するということで、まあ、いくらかはこの人件費の固定化というデメリットは軽減はできます。で、パートタイマーですけども、パートタイマーのメリットとしては、まあ、基本的に多くの場合、ダブルインカム、まあ、夫等の収入があって、まあ、自分で全部生活費を稼ぐ必要がないと、まあ、生活費の補助として稼いでいるという方が多いので、まあ、生計費を基準として、まあ、いくらぐらいないと生活できないだろうから、給料が最低でもこれぐらいはとか、そういったことを考える必要がないというのがメリットです。で、日本には一応厳密な意味でその同一労働同一賃金の原則、まあ、同じ労働については同じだけの賃金が払われるべきだという原則も基本的にないので、パートタイマーは、賃金を、安く抑えることができると。で、正社員のような、広範な指揮、職務の変更、勤務地の変更とかいうのをことができない代わりに、まあ、解雇されにくい雇用保障という恩恵もパートタイマーにはないので、まあ、解雇権乱用法理の適用や累推適用で保護される可能性も低くて、まあ、正社員と比べたら解雇しやすいと。まあ、人件費を抑える。で、まあ、業務の、量に応じて人件費を変動させることができると、そういったメリットはあります。で、またパートタイマー、まあ、雇用契約ですから、会社の方で直接指揮命令ができると。まあ、業務処理請負とか個人業務委託と違って、直接指揮命令ができるというメリットはあります。で、ただデメリットとしては、まあ、パートタイマーとは言ってもパートタイム労働法の9条の要件を満たす場合は、まあ、同一労働について同一待遇するべきだという話になってきますし、一応理論的には、解雇権乱用法理を累推適用して解雇が制限されるという可能性もあります。あと、まあ、会社への帰属意識、ロイヤリティ、まあ、忠義は低いということになってきます。で、労働者派遣について、メリットですけども、メリットとしては、まあ、募集採用等労務管理の手間が省けると。で、人件費もやはり正社員と比べると、まあ、定額化に抑えて、で、まあ、派遣で受け入れる期間を区切ると ということで、まあ、業務の量に応じて人件費を流動的に変動できさせることができると。で、派遣先の会社の方で労働者を直接指揮命令できるというのがメリットです。で、デメリットとしては、一応これ派遣法の、30条の2で、派遣先の従業員との、まあ、均衡待遇について配慮が求められてはいて、まあ、単純に均衡待遇が要求されているわけではなくて、まあ、成果とか意欲とか能力とか経験を考慮した上での均衡待遇ですけども、まあ、一応均衡待遇が求められているので、まあ、いくらでも安く労働力を確保できるというわけではないですし、で、派遣労働者というのはあくまで派遣元に雇われている人なので、派遣先の会社に対するロイヤリティ、忠誠心は、まあ、期待しづらいというのがデメリットとしてはあります、はい。ということでですね、まあ、パートタイマーと派遣を中心に、まあ、正社員以外にも、まあ、パートタイマー、派遣、あるいは業務、個人業務委託や業務処理請負とか、まあ、いろいろな形で、人を使って、会社というのは営業活動ができるわけですけども、まあ、それぞれメリット、デメリットとあったり、で、法律上の制限があったりするので、まあ、そういったことに気をつけて、会社の、まあ、具体的な実情に応じて、適切な、に労働力を確保していくことが、会社としては重要かなと思います、はい。では時間なので、私の講義はこれで終了します。
皆さんご清聴ありがとうございました。本来で